どうも皆さん、工藤でございます。今回も工藤ラジ聞いていただきありがとうございます。ということで、3月31日ということで、いよいよ3月も、もう今日が最後でございます。3月が最後ということは、まあ年度が変わるタイミングですね。もう明日になったらね、2023年度でいいのかな、が終わって、2024年度が、明日から、まあ、始まる感じだと思います。まあ、クドラジもですね、まあ、年度ではないですけど、シーズンが、切り替わります。今はシーズン10ですね、なんですけど、明日からシーズン11、11になりまして、またエピソード1からね始めていきたいなと思います。多分ね、シーズン10は全部で85、6、このエピソード、この皆さんが今聞いてる配信が86エピソード目ぐらいじゃないかな。多分ほぼ毎日やっているので、2月がね28、29しかないのもあるし、まあ、あの元旦ね、ちょっとお休みしてたのもあったりするので、まあ、それも含めると、まあ85、5、6ぐらいの数になってるかと思います。はい。エピソード分けもね、なんかもうちょっとこう、他の、まあ、Spotify とか、Amazon Music だけだったかな。エピソード分けで、こう、なんかフィルターかけられるというか、シーズンいくつのこのエピソード聞きたいとかね、まあ、できるんですけど、あんまり、まあ、シーズン分けするメリットは、まあ、そんなにはないんですけど、まあ、なんとなく私の中で、まあ、アニメとかもね、その、3ヶ月ごとにシーズン分けされたりしてるのもあるので、まあ、そういう分け方をしています。まあ、特段やることは変わらないんですけど、まあ、とりあえず明日からシーズン11のエピソード1から、ね、やっていこうと思います。一応次回予告にはなりますけど、明日の配信は、クドラジの新しいカバーアートをね、まあ、作ったみたいな、はい、その辺のお話を、まあ、この前、この春休み、今日春休み4日目ですけど、私、春休みの中で、まあ、やりたいことの一つとしてみたいな話をねしたんですけど、その話を明日はしようかなと思います。で、今日はですね、まあ、何の話をするかなんですけど、まあ、実は今日ちょっと朝寝坊しまして、まあ30分くらいかな、普段なら5時半ぐらいに目覚めて、まあちょっとなんか布団の中でもぞもぞして15分ぐらい経ったら布団から出たりするんですけど、今日はもう目覚めたらもう6時ぐらいで、やっべ30分ぐらい寝坊したと思ってね、起きて、でなんか天気はすごい良くて、なんか雨降ってたのかな夜、外ね朝出たらなんかね、あの雨上がりのね匂い、あのめちゃくちゃいい匂いめちゃくちゃいい匂いって言うとちょっとなんか変だけど、朝のあの雨上がりの匂いがねすごいして、今日なんか3月最後の日でめちゃくちゃ気持ちいい日だなという風に感じたりしてはいたんですけど、でその中で今日何の話しようとね、どうしようかなみたいな、3月最後だし、なんか特別な話しなきゃダメかな、年度も変わるしとかね思ってはいたんですけど、まあ特段そんな特別なこともなく、ということで、今日はですね、本の感想の話をちょっとしようかなと思います。はい、読書続いております。はい、幸いなことにというか、まあなんだろうな、まあ、読書が続いてる話はまた別の回でしようかなと思うんですけど、本当、今となっては皆さんに読書をおすすめしたい急にね、ついこの間まで読書なんかしたこともなかった、する習慣もなかったくせに、ほんとちょっと1週間2週間ぐらい読んだだけでなんか急に本をね、読書を皆さんにおすすめしだすという、状況に今なってるんですけども、それぐらい本当にね本読むの楽しいですね最近は、で、今日お話しする本はですね、数日前、結構読むの時間かかったんですよ。だいたいね、他のこれまで読んできた本はだいたい、まあ1日で読んじゃうやつもありました。あれは多分あれかな、その個人で出版してる本なのかな、まあ、Kindle ね出版できたりしますけど個人で、まあ、そういう本とかは結構1日でほんとパラパラーっとね読めたりするんですけど、今回読んだやつはですね、 ちょっともうタイトル言っちゃいますか。タイトルはですね、これ株式会社タイムカプセル社新版かな、10年前からやってきた死者というね、あ、死者っていうのは死んでる人じゃなくて使いのものですね、はい、っていう死者、はい、10年前からやってきた死者という本を、読みました。結構、ね、ページ数もあって、これページ数かな、400ぐらいあるかな、ぐらいのページ数です。はい。まあ、ちょっとね、小説っぽい本なんですけど、なんか小説と自己啓発本をね、こう、ガチャンコしたような、はい、本です。で、Amazon のレビューもですね、確か結構良かったはずなんだよね。どっかで見れなかったかな。Amazon の Kindle Paperwhite で見れて、Kindle Unlimited で見れて、確か。うん。で、それでおすすめに出てきて、あ、出た。レビューがね、1588件もついてて、もう星 4.5 ぐらいかな。うん。っていう、結構高評価の本。で、そのね、まあ、本のね、その概要、説明のとこ見ると、まあ、プレゼントにおすすめと。著書累計115万部ベストセラー作家の北川康史さんだったかな。なんかこれ本読む人の中では結構有名なんですかね。私本当最近本を読み始めたばっかなんで、ちょっとご存知なかったんですけど、はい、北川康史さんっていう方が送る、あなたの再出発を応援する物語とクリスマスの奇跡ということで、まあ、ちょっとここに書いてあるなんていうのかな、まあ、イントロダクション的なところをちょっと読んでみましょうか。人生はいつでも何度でもどこからでもやり直せる。実はこのメッセージ、人生はいつでも何度でもどこからでもやり直せるっていうこのメッセージが、この作者北川さんがこの本を通して一番言いたいことらしいですね、うん、一番最後にその後書きっていう形で北川さんがこうメッセージをね、書いてくれてるんですけど、その中にも、はい、この本で一番伝えたいことは、人生はいつでも何度でもどこからでもやり直せますよっていうことっていうふうに語っていました。はい、で続き読みますね。45歳で仕事も家族も失った秀夫だったかな、秀夫でいいのかな、は、株式会社タイムカプセル社という一風変わった会社で働くことになる。未来の自分に向けて書いた手紙を数年から数十年後に配達することを事業とする会社だ。うん。ちなみに私ね、これイントロダクションとか何も読まないで、ただ高評価だったから読んでみて、うん、まあ本当序盤読んでいくとね、どんな会社なのみたいな。主人公の秀夫、急になんか転職してとあるタイムカプセル社っていうね会社で働くことになるんですけど、どんな会社なのみたいな、うん、なんか謎の多いなんか会社で、あ？みたいな感じだったんですよね、うん、で配属されたのは特別配達困難者対策室というところに配属されて、仕事内容は様々な事情で配達不能になった人たちに直接手紙を届けに行くというものだった。秀夫は上司のカイトだったかな、うん、ちょっと読み方はちょっとね、まあ置いといて、カイト、海の人って書くんでね、カイトとタッグを組み2週間のうちに5通の手紙を届けるという任務に就く。大阪、北海道、東京、そしてニューヨーク、各地で手紙の受け取り人と出会い、それぞれの人生に触れていく中で、秀夫は自分の本当の気持ちに気づいていく。幅広い年代の 方から感動の声が続々と届いています、はい、でそこにちょっと、ね、10代女性の感想が書いてあって、すごく感動しました、北川さんの本は初めてでしたが大好きになりましたと。まさに本当に私もそんな感じこれ30代男性に変えても本当同じ感じ、感想を抱くと思います。うん、本当ね、感動しました。なんだろうね、ドラマ化とかね、してもいいんじゃないかなっていうぐらい、なんかすごいね、小説としてもすごい楽しかったし、面白かったですね。うん。で、いいことも悪いことも全てが無駄なことなんかなく、一人一人の人生において大切な素晴らしいもので、みたいな感じでね、書いてあるんですけど、いや本当にね、まあ本当ざっくりした感想で言うとめちゃくちゃ面白かったです。はい、なんかねちょっとこうやっぱ私ね、あんま本を読んだ経験があんまりないっていうのもあるんだけど、 読書で泣いた経験はないんですよ。多分一度もないはず。アニメとか、まあ、映画は、まあ、結構あるんですけど、泣いたやつね。あるんだけど、本で感情移入して泣くってことは、まあ、ないんですよね。うん。まあ、これから読んでいけばもしかしたらわかりませんけど、でも今回の、本、ね、結構やばかったね、ちょっと。なんか、泣きまではいかなかったけど、ああ、これはと思いました。うん。っていう感じだったので、ぜひ、読んでほしいなと。まあ、最初の方にも言いましたけど、最近ね、本読むの楽しくて、みんなにこう、おすすめしてるんですけど、本当にね、本読まない人にこそこれ読んでほしいなというに、いうふうに思いました。はい。まあ、その内容としては本当にその小説みたいな感じで、さっき言った主人公の秀夫っていう人、主人公はね、45歳ぐらいの男性の方なんですけど、が、まあ、とあることをきっかけに、まあ、転職して、タイムカプセル社っていうね、会社で働くことになると。で、まあ、手紙をね、数十年後に手紙をこう配達するっていうお仕事を、まあ、することになっていって、で、全部で5通の手紙を届けることに、この本の中ではなるんですけど、まあ、その中で、まあ、5通の手紙を届けるってことは、まあ、5人の人に、まあ、出会っていくわけですけど、そういういろんな人との出会いだったり、その出会った人たちの物語、それぞれに物語があるんですよ。うん。なんていうのかな。まあ、なんとなくわかると思いますけど、その人生はいつでも何度でもどこからでもやり直せるよっていうこともあって、まあ、なんていうか、あんまりうまくいってないというか、人生ね、結構。苦しい思いしてる人たちがまあ何人か出てきて、でその人たちに対してこう手紙を届けていってどうなるかみたいなお話なんですけど、いやーすごく良かったですよ。うん、この高評価の理由がすごく分かりました。はい。他にもね、なんかいくつかシリーズがあるらしくて、もうすでにライブラリに追加してるものもあるんですけど、賢者の書とかね、あとはまあ運転者とかもなんか書いてたかな、手紙屋とか、うん。この辺が多分似たような、こう、なんか小説と自己啓発本を合わせたような本なのかなって思ってるんですけど、すごく良かったです。はい。で、あとはそうだな、まあ、一番伝えたいメッセージとしては、その、人生いつからでもどこからでもやり直せますよっていうことなんですけど、まあ、この本を読んでると、いろんなメッセージが、まあ、私個人的には受け取れるかなと思っていて、まあ、結構何日間かに分けて読んだので、ちょっと覚えてる範囲で言うと、そうだね、まず、なんか、心に火を灯すっていう話が、まあ、出てくるんですけど、ちょっとね。まあ、その、要は熱意を持って物事に取り組めるかみたいなことですよ。で、その、ゼロからね、心に火を灯すのってめちゃくちゃ難しいよねっていう話が出てきて、要は自分で、もうよしやるぞ頑張るぞうわーみたいな目標に向かっていくぞみたいなことをするのって結構難しいよね。まあできる人もいるとは思うんですけど、なかなか難しいよねって。で例え話として、火起こしの話が出てくるんですけど、火起こしってめちゃくちゃ難しいじゃないですか。まあ現代ではまあライターだったり着火マンだったり、まあね、着火剤だったり、まあいろいろあるんで便利ではありますけど、そういうのを使わずに、もう本当になんか摩擦でよくあるじゃないですか、火起こし体験とかって、ああいうのってめちゃくちゃ大変ですよね。それと同じで、ゼロから自分で心に火を灯して目標に向かって頑張るのってめちゃくちゃ大変だけど、すでにもう燃えて頑張ってる人がいるわけじゃないですか。もうなんか目標に向かってすげえ頑張ってる、精力的に頑張ってる人がいると思うんですけど、そういう人たちからその心の火をもらってきて自分の心に火をつけるのは結構簡単じゃないですかみたいな話が出てくるんですよね。それもさっきの例えでいくと、自分で火起こしするのはめっちゃ大変だけど、すでに火が起こってるところからその火種をちょっともらって、で自分のところでも火を起こすっていうのは結構簡単ですよね。うん、っていう感じで、まあ、自分の心に火を灯すのがちょっと難しいなというふうに感じてる人は、 ぜひすでにもう心に火を灯して頑張ってる人のところに行って話を聞く、その人の、話を聞くだけでもう全然いいっていう風には書いてあって、まあ今だったらそれこそ YouTube とかね、まあ、動画でその、まあ、ビジネス系 YouTuber じゃないけどっていう人たちいますから、私の中ではですね、その話を聞いてパッと思いついたのはやっぱりあのオリラジのね、あの中田敦彦さんとかさ、あとはそうだな、よく最近ちょっとあんま見れてないんですけど、よく見てたのはあのまこなり社長とかね、はい、ああいう方々のなんか、まああっちゃんに関しては、オリラジの中田敦彦さんに関しては、芸能界のどうになるだったっけねっていう風にも言ってましたし、まあ、こなり社長は人生にサプライズをですよね、っていうこう、まあ、テーマを掲げてこうすごく頑張ってるっていうのを、まあ、動画見ててすごく伝わってきたのもあるし、まあ、ああいうの見てるとやっぱね、なんていうか、まあ、自分も頑張らないとなってい う, こう火をもらってるような、っていうのが私の中では、ああなんか私はそういう人たちから火をもらってたのかなって思いました。自分一人で頑張ってたっていうよりも、そういう人たちの言葉とか聞いて、まあ、誰でもいいと思うんですけど、自分なりにあこの人の言葉に元気もらえるなとかさ、多分いると思うんですよ。この人のなんか言葉を聞いて自分も頑張れるなみたいな人いると思うんですけど、そういう人たちから火種をちょっともらってね、その火種を自分に持ってきて自分も心を燃やして頑張るみたいな風に私は思いました。あとはまあちょっと私ね、アニメ大好きなんでアニメ的に言うと、まあ、鬼滅の刃の煉獄さんかなと、ね、無限列車編で、結構最後の方に、まあ、煉獄さんが言いますけど、心を燃やせと、ね、心を燃やせという風に煉獄さんも言ってましたからね、やっぱ心に火を灯すのってすごく大事なんだな、大事なんだなって、なんか思いました。まあ簡単にできることではないですけど、はい。まあそういった心に火を灯しましょうっていう話とか、あとはそうだね。まあ一寸先は闇。まあ今自分がいて、で、まあ、自分がこれから向かっていく未来っていうのは、まあ真っ暗な状態ですよと。何が起こるかわからない。まあみんなそうですよね。なんだけど、その闇に踏み込んでいかないと、その先の一筋の光も見えてこないんじゃないのみたいな話とか。その先に進んでいけば、未来も変わるし、実は過去も変えられるんですよ。みたいなお話とかね。はい。本当いろんななんかこう、学ぶべき言葉が結構散りばめられていて、非常になんかためになったなっていうのはあります。はい。まあちょっと私がねこうやって喋っていても、実際に読んでもらわないとね、何とも伝わらない部分もあるので、いやぜひ読んでほしいなというふうに思います。めちゃくちゃ面白かった。まあ自己啓発本がちょっと苦手な人とかね、小説ばっか読んでるっていう人もぜひ読んでみてほしいです。本当小説みたいに読めるので、物語形式というか、はい、なんか解説みたいなものとかも特になく、本当ずっと小説って感じでね、進んでいくんで、ぜひ読んでみてください。できればね、本当なんかドラマ化とか映画化とかしてくれたら、いやめちゃくちゃ面白いんだろうなって、まあ、泣くんだろうなっていうなんかもう頭の中でそういう、いや描写がさ、こうイメージできるじゃないですか、小説とかってね。なんかわーっと思って、で、まあ、こうね結構ね、なんか伏線回収じゃないけど、最後の方、途中途中で、え、あれこの人のエピソードあれみたいな、あれ どうなるんだみたいなの出てくるんだけど、まあ、今日最後までね、昨日まあまあページ数残ってたんだけど、もうね気になりすぎて、最後がこれ最後どうやって終わんのみたいな、気になりすぎてもうわーってね、昨日ちょっと夜遅くまで、遅くって言っても10時過ぎぐらいまでですけど、1時間以上かけてずっと本読んでて、読み終わったんですけど、で最後の最後にね、あ、なるほど、ここの話こうかこう落ち着くんかみたいな、フラグ回収してね、うわーすごいいいなみたいな、お話だったので、いや本当に良かったっていうね、感想でございました。はい。いやー伝わったかな 私あんまりこういったね作品の感想を話したりするのとかそんな得意じゃないんですよね、うん、まあ次はねまたこの北川さんのね別の本ね読んでみたいなと思うんですけど、ただまあ同じ著者のね本ばっかり読んでてもなんかあれかなとも思うので、まあ他にもねまあいろんな本がありますから、次何読もうかなね。最近はもうだからあの物理の話読んだりとか、鈴木優さんのね体調のお話読んだりとかね読んでますけど、はい、まあちょっとまた面白そうな本があればちょっと読んでみようかなと思います。はい、というわけで、今回は北川優さんの何でしたっけちょっと待って、タイトル、タイムカプセル社か、株式会社タイムカプセル社の新版10年前からやってきた死者という本の、まあ、本を読んでみた感想をお話ししてみました。もう何度も言いますけど、あのぜひご自身で手に取って読んでみてください。あ、一個言い忘れた。この本の後書きかな、後書きかなんかにも書いてあるんですけど、あの読書って素晴らしいよねっていう話が出てきます。はい、まあ心の友になれると、いうふうにちょっとうまく伝えられないんですけど、本当あの最後の最後の宛書きにね、あの北川さんからのメッセージで読書めちゃくちゃいいよと、いうふうに書いてありますんで、本当に読書おすすめします。はい、というわけで、概要欄にもねこの Kindle のリンク貼っておくんで、まあ、よければチェックしてみてください。はい、というわけでじゃあ今回はここまでクドラジ聞いていただき誠にありがとうございます。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。